ふるさとの風。
こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。10月2日川崎市民の集いが開催されました。本集いにおいて横田早紀江さんは次の通り述べました。
13歳で、思いがけない北朝鮮による拉致という犯罪によって北朝鮮に置かれたまま、もう57歳になりました。こんなに長い間、本当に家族が分裂されてそのままで、うちの子供だけでなくてたくさんの人たちがそのような目にあってあちらに残されております。救出を願ってこうして皆様のたくさんのご支援をいただきまして、全国講演会にも参りましたし、もうデモ行進とか座り込みとか、もう本当にいろんなことを、あらゆることをして助けを求めましたけれども、いまだに何一つ分かりません。顔を見ることもできませんし、どの辺に何を仕事をしているのかということも分かりません。でこれは本当に子どもがいなくなってかわいそうだから早くっていうような問題でなくて、本当に北朝鮮という国家の犯罪として、国家犯罪として指導者が指令を出して工作員をいろんな国々に送り込んで適切な人を連れてくるようにして拉致をしていったということが現実でありますので、そのような大変なことをされている日本国家のやっぱり大きな問題がこの拉致問題だと思っておりますので、本当に一人お一人がもうこれ以上拉致だけでなくてさまざまなことを仕掛けてくるかもしれません。今もミサイルを撃っておりますし、何にも考えないでそういうことを平然とやっている国がやることは本当私たちには想像がつきませんが、もうこれ以上国家国民がそのようなひどい目に遭わないように、やっぱり国家が全部が国民も含めて政治家の方たちが、新しく今度は総理がまた決まりますが、本当に真剣に日朝会談、首脳会談をまず国の第10代の一番 最善重大なことなんだと言っていつも言ってくださるように、それならば一番にこのことを解決するために行動を起こしていただきたいと、私は岸田さんになられるか分かりませんが、お願いをしたいと思います。どうか国民の皆様方も、どうか自分は大丈夫だからと思いにならないで、どんな形でこういうふうに攻めが来るか分からないということを、本当に心から恐ろしいことだなと思ってご支援くださいますようによろしくお願いいたします。本当にありがとうございます。
また福田川崎市長は次の通り述べました。
今日は、拉致被害者家族を支援する川崎市民の集いに、ご参加をいただいている皆さんに心から感謝申し上げたいと思います。先ほど司会の方から平成20年度からこの会続けているというふうにお話しされましたけども、この回本当に、今年もまたこの日が来てしまったのかという思いがしています。この回が続くことっていうふうなのを決して望んでいませんし、一刻も早くやめたい。横田めぐみさんはじめとして全ての拉致被害者の方が一日も早くこの日本に、川崎に帰ってきてほしい、そういう思いで残念ながら今日もこういう形で開催させていただくことになりました。この10月5日が横田めぐみさんの誕生日なので、毎年この時期に市民の集いをやらせていただいているんですが、 今年も横田早紀江さん、京拓也さん、ご家族に毎年こうやって来ていただいていることに本当に申し訳なく思っています。ご家族に頑張れということではなくて、私たち自身が自分事としてしっかり受け止めて、本当に自分事として行動していく、考えていくということをやる、そして政府に一刻も早い解決を促していくという取り組みを、ぜひ多くの人たちに知っていただきたいし、そして考えていただきたいし、行動していただきたいというふうに思っています。昨年の会ではですね、京町中学校、川崎区にある中学校ですが、そこで拓也さんからご講演をいただきました。若い人にも、そして若い学生さんを育てておられるご家族の方にもですね、めぐみさんが拉致された時中学校1年生ですから、まさに自分事として捉えていただきたいというふうな思いで、今日はですね、川崎市内の中学校全校に、全生徒さんに今日のパンフレットを配布させていただいて、ライブ配信で見ていただきたいということであります。ぜひ今日は拓也さんのお話、それから曽我ひとみさんのお話をいただきます。ぜひ関心を持ち続けていただくことをお願いしたいと思います。今日は加藤官房長官兼拉致担当大臣、大変公務お忙しい中ご参加いただきましたことに心から感謝申し上げたいと思います。また開催にあたりまして、朝顔の会の皆さん、それから人権擁護委員協議会の皆さん、横浜地方法務局川崎支部の皆さん、内閣官房の拉致対策本部の皆さん、こういった方々に大変なご協力をいただいたことを心から感謝申し上げまして、冒頭の挨拶とさせていただきたいと思います。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
アメリカ国務省のレッドプライス報道官は10月14日の記者会見で、バイデン政権は前提条件なしにどこでもいつでも北朝鮮と会う用意があると言っているけれども、まだ北朝鮮との対話は実現していない、なぜかと、何が悪いのかと、そういう質問を受けましたが、それに対してプライス報道官は非常に興味深い返答をしたと言っていいかと思います。まずプライス報道官は、アメリカの政策目標、すなわち朝鮮半島の完全な非核化というものを実現するためには、外交という手段、これが最も効果的な手段なんだということを強調いたしまして、北朝鮮との外交交渉に対する意欲というものを示しました。そして、アメリカは北朝鮮と前提条件なしに会う用意があると、アメリカは北朝鮮に対してすでに明確で具体的な提案を行っていると、今アメリカはその北朝鮮からの反応返答を待ち受けているところであるという、そういう発言をプライス報道官はいたしました。ここが非常に注目されるところでありまして、なぜならバイデン政権が北朝鮮に対して明確で具体的な提案というものを行ったと、それを明らかにしたのはこのプライス報道官の発言が初めてだからであります。もちろん、プライス報道官はその提案の中身、提案の内容について、詳しくは説明をしませんでしたが、しかし最近のアメリカのこの北朝鮮に関する動向、日米、あるいは米韓の協議、あるいは日米韓の協議、等のこう内容というものを見ておりますと、そこから、推測をいたしますと、おそらく北朝鮮に対して、コロナウイルスに関する 人道援助というものを提供するという、まあ、そういった内容の提案がされた可能性というものが、まあ、当然指摘されるということになろうかと思います。まあ、一つ考えられる具体的な方式というのは、アメリカが北朝鮮の国民に向けてのワクチンというものを提供すると、まあ、その代わりに北朝鮮はバイデン政権に対してですね、改めて核実験と長距離弾道ミサイルの発射実験を行わないということをコミットする、まあ、約束をするという、まあ、そういう方式が考えられるだろうと思います。北朝鮮はこれまで中国製のワクチンも、あるいは英国製のワクチンも、まあ、その受け入れを拒否してきたという経緯がありますので、やはり相当アメリカ製のワクチンに関心がある、強いんだろうというふうに考えられております。したがってアメリカからワクチンの提供という提案を受ければですね、それを北朝鮮はやはり真剣に考える可能性があるということになります。一方、バイデン政権は北朝鮮の核実験再開、あるいは長距離弾道ミサイル発射実験の再開というその可能性について非常に強い関心、あるいは懸念を持っております。特にミサイルの発射実験、長距離弾道ミサイルの発射実験というものは、北朝鮮がアメリカ本土を攻撃しうる ICBM 大陸間弾道ミサイルを完成させることにつながるということもありますので、米国にとって非常に深刻な意味を持つと言っていい話になります。10月15日にアメリカの国防総省の国防情報局 DIA でありますが、そこが北朝鮮の軍事力に関する報告書を発表いたしましたが、その中でも今後1年間の間にですね、北朝鮮が長距離弾道ミサイルの発射実験を行う可能性があるということが指摘されて、その警告があったということになります。いずれにせよ、今北朝鮮はいつアメリカの提案に対して答えるかということを考えて考慮しているんだろうと思われるわけですが、今の北朝鮮の対米姿勢というのは決して否定的ではないと言っていいと思います。北朝鮮はバイデン政権が行っていたポリシーレビュー、政策の検討期間、その間、米朝交渉というのはもちろん不可能な時期ですけど、その間はアメリカが敵対政策を撤回しない限り、北朝鮮はアメリカとの交渉も対話も接触も応じないんだということを言っておりました。すなわち、アメリカの北朝鮮に対する敵対政策の撤回というものが、米朝交渉の前提条件になるんだと言っていたわけですが、しかし6月以降はその前提条件を下ろしております。今は、依然としてアメリカの敵対政策を非難するということはしてますが、しかしそれがその対米交渉を行う上でのネックになると、まず対米交渉を行うためには敵対政策を撤回しようという要求はもう今一切しなくなりました。したがってこのように見てきますと、遅くとも来年になれば、来年の初頭にはですね、北朝鮮がアメリカの提案に応えてくる、来年11月はアメリカの中間選挙もありますので、その辺を考えながら、北朝鮮がアメリカの提案に応えるという、そういう可能性が指摘されるであろうと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は、今週の一曲です。今週は 1977年のヒット曲、山口百恵でコスモスをお届けします。それではお聞きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。山口百恵でコスモスをお聴きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこのほかにも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011-8133581-6011。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。 そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日5回お届けします。日本時間の夜10時30分夜11時30分からは周波数9705kHz など、深夜1時からは9470kHz など、深夜2時からは6110kHz、 深夜3時からは5845kHz で放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日5回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9455kHz など、夜12時、12時30分からは 9685kHz など、深夜1時30分からは6110kHz、 深夜2時30分からは5845kHz で放送します。それではまたお会いしましょう。